ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日はタイトルにもありました通り、健康づくりやダイエットは義務ではなく好きなことの延長線上に置くというテーマでお話ししたいと思います。先日東京商工会議所というところに行ったんです。商工会議所、東京商工会議所っていうのは東京駅から皇居に向かって歩いて行ったところ、駅でいうと二重橋前とか日比谷とかあの辺りにあるんです。それで東証、略して東証とかって言うんですけど、東証に行った帰りに皇居に行ってきました。皇居に行ったといっても中に入ったわけではなくて、クスノキ港レストハウスというところがあるんですけど、ちょっと食事したりとかお土産が売ってたりとかトイレがあったりとかそういうとこなんですが、そのクスノキ港レストハウスに行ったんです。皇居の中というよりはね。なぜ行ったかというと、江戸城の百名城スタンプをもらうために、もらうっていうかスタンプを押してくるために行ったんです。と言いますのも、私は歴史が苦手なんですよ。日本の歴史も世界の歴史も苦手で、高校時代に歴史の勉強をほとんどしなかったっていうのがありまして、知識がないんですよ。あんまり忘れちゃってるんですね。中学校時代の社会で習った歴史からほとんどこうアップデートされてない上に忘れていっていて、一般常識の歴史でさえも意外と怪しいというところがあって、それだとこう社会人として恥ずかしいという思いから勉強をするんですけど、忘れるわけですね。片っ端からすぐに忘れていくんですよ。あんまりこう記憶力がいいわけではないので、もう本当にいろんなことを忘れていくわけです。だけどそれだとちょっと困ることもあるんですね。意外とこう周りのお友達っていうのが歴史が好きな人が多かったり、経営者の人って歴史好きな人結構いるんですよ。なので知らないと自分も恥ずかしいし、お相手も私に話してもつまんないと思うんですよね。ある程度こう知ってて会話が弾むっていう方がいいじゃないですか。そんな去年、高知県にある高知城に友達と行ったんですよ。でお城に行くと歴史が書いてあったりしますよね。展示されてたりしますよね。それを読んだり、わからないところは、その場でスマートフォンで調べたり、行く前に調べていくっていうのもあると思うんですけど、そうやって調べながら実際に現場に行くと、なんか体に入りやすいんですよ。頭に残りやすい。ただ紙面上で勉強するよりも圧倒的に体に染み込むような感じがしたので、あ、これいいかもしれないなということで、お城に興味を持ったんです。そしたらその時高知には、他の人も一緒に行ってたんですけど、高知城に行ったっていう話をしたら、自分はその百名城、日本の百名城、有名なお城、選定されたお城のスタンプだったりとか、神社の御朱印と同じようにお城にも御城印っていうのがあって、それを集めてるっていう人がいたんですよ。でその話を聞いて、あ、それ面白いかもしれないな、それを集めながら歴史の勉強をするとなおこう記憶に残りやすいのかなと思って、スタンプと御城印を一緒に集め始めたんです。でその兼ね合いもあって、皇居は まあ、皇居の周りをジョギングしたりはしてるし、中にも1回入ったことがあったから、まあ、もう1回行かなくてもいいかなと思ったんで、行ったことがあるとして百名城スタンプだけこう押しに行ったんですよ。ちなみにあの御城印はその皇居の楠の木港レストハウスでは売ってなくて、北区の飛鳥山っていうところにある渋沢栄一記念館みたいなところで売ってます。まあ、ちょっと関係ない余談ですけどね。ということで、まあ、スタンプをもらいに皇居楠の木港レストハウスまで行きました。でね、まあ、何個か私もこれまでお城に行ったんですけど、結構ね歩くんですよ。スタンプだけ集めてますとか、御城印だけ欲しいですっていう人は、まあ、あんまり関係ないかもしれないけど、私はやっぱり行ったらお城があればお城の中に入って上まで行きたいし、なければお城の跡だけであればそのお城の跡をぐるっと回って自分もその場を体感したいっていうのがあるんですね。でそうすると意外とね歩くんですよ。でお城って敵にこう攻撃されないように高いところにあったりとか、ちょっと町から離れてたりとかするんです。江戸時代だったらもう天下統一されて平和だったでしょうから、そういうことはあまりないかもしれませんけど、戦国時代なんかはね陣取り合戦じゃないですか。合戦なのでその城が攻めて来られないように、もしくは攻められても破られないようにいろんなこう仕掛けがしてあったりするわけですよね。ちょっと遠回りしないと登れなくなってたりとかさ、堀が川の周りにあるとかさ、小高いところにあるとか、そういうことがあったわけです。そうするとお城に行くだけでも意外と歩くんですよね。かつお城に入っても意外と敷地は広いし、石垣を見たり建物を見たり資料館を見たりぐるっと回ってみたりしてると気づくとねかなり歩いてるんですよ。だけど運動してるっていう感じってないんですよね。そういう感覚ないんですよね。これは目的が運動ではなくてお城を見るっていうことだからです。つまり何か目的があってそれに付随して歩いているっていうだけなんですよね。だからあからさまに運動してますっていう感覚ではないんですよね。普段から運動している方は違うかもしれませんけど、あんまり運動してない方、運動不足の方、そういった方の中には運動しなきゃいけないなとか、ウォーキングしなきゃいけないなとか、そんなふうに思ったことがある方もいらっしゃると思います。でもこれまで運動してこなかった、運動不足だなという方はそれだと続かないことも多いんですよね。なんか義務感みたいになっててやらされてるっていうか強制されてるみたいな感じになったりするとかえってやりたくなくなるっていうこともあるんじゃないでしょうか。一方で例えば今回の城巡りもそうですけど、目的が別、例えば旅行、まあ、ただ旅行行くだけじゃなくて旅先で見たこともない景色が見たくて歩くとか、スタジアムにスポーツ観戦に行くのに歩くとか、写真が好きでいろんな写真を撮りたいからあちこち歩くとか、コンサートやライブに行くために、まあ、その会場に行くために歩くとか、こういう形だと義務で歩いてるんじゃなくて何かのついでに歩いてるので自然と続くんですよね。これ自然とっていうかもう無意識だと思います。まあ、本当に、 私の生徒さんにもいらっしゃいますけど、スポーツ観戦がお好きで毎週のようにスポーツを見に行く、駅まで歩く、電車に乗る、降りた駅からスタジアムまで歩く、スタジアムもの中も例えば飲み物を買うのに歩く、帰りも歩くってなると意外と歩数稼いでるんですよね。先日ワークショップに、お腹引き締めのワークショップに来てくださった方の中にも、スポーツ観戦、まあ特に好きなスポーツがあって、そのスポーツを見に電車を使わずに歩いて、結構な距離歩いて行くという方いらっしゃいました。歩くのが目的ではなくて、スポーツを見るのが目的で、ついでに歩く、まあついでにしたらだいぶ距離あるなと思いましたけど、それでもね、まあついでだから歩こうって思って、長い距離でも歩けるんだったらそれは立派なことですよね。素晴らしいですよね。逆にね、ずっと見に行ってたって言うんですよ。歩いてすごいなって逆に私が思うぐらいでしたけど、だから目的が別にあって、ついでだと自然と続くんですよね。私はこういうことって健康習慣を作る大きなポイントの一つだと思います。ただね、この番組を聞いてくださってる皆さんの中にはもうすでにそういう習慣がある方もいらっしゃるかもしれないので、その先まで今日は言及していきます。はい、ついでに歩くはレベル1だとしたら、レベル2、これはですね、数値を見える化するです。例えば歩数でもいいですよね。歩数じゃなくても距離でもいいと思うんですよ。歩いた距離、何キロ歩いたとか、あとはスピードも面白いかもしれませんね。あとはスマートウォッチされてる方だったら、心拍数とか最大酸素摂取量なんかも確認できますよね。自分が興味のあるものでいいと思うんですけど、まずは数値を見てみる、数値を見える化して自分の現状を知る、これをですね、レベル2と、レベル2にしたいと思います。はい、まずついで歩きができたら、何か歩数なり距離なりスピードなり心拍数なり最大酸素摂取量なり、何でもいいので数値を見える化してみる、そして現状を知るっていうことをやってみてください。そして次、レベル3です。この数値を体の変化と結びつけます。これはおすすめです。さらにおすすめです。ダイエット中だったら体重、体力向上だったら歩ける距離とか時間、健康維持なら血圧とか健康診断の数値、こういったものを見える化させた数値と照らし合わせて結果を見ていく。ダイエットは簡単ですよね。歩数がアップした時に体重が減ってったのかどうなのか、まあ減ってなかったら何が悪いんだろう、あ、歩いた分食べてたなとか、食べ歩きになってたなとかあるかもしれませんよね。歩いたんだけど途中途中で何か食べてたとか、買って食べてたとか、あ、それでたくさん歩くようになったのに体重変わってないんだなとか、そういうこともあるかもしれませんし、逆にそういう食べ歩きとか食べ過ぎとかをしないでシンプルに歩数が増えてれば、もしかしたら自然と体重が減ってるかもしれませんしね。まあこういった歩数でやるのであれば、まあ血圧だったり健康診断の結果とかとも結びつきやすいかもしれません。あとは距離とか時間を見るのであれば、完全にこう体力とリンクしてきますよね。 今までは1キロ歩いて精一杯だったのに3キロ歩けるようになったとか、あとは同じ3キロでも今までこれぐらい時間かかってたのに短い時間で歩けるようになったとか、あ、体力アップしたんだなとか、そういうふうに分かりますよね。レベル2で見える化した数値を、それを基準にして日々追っていって、そしてその結果レベル3として体にどういう変化が起きたのかっていうのを観測していく。そうするとただ歩くだけじゃなくて、歩くことによって得られる成果を実感できるようになります。そうやって結果が出て成果が出てくると、今度は多くの方が自発的に積極的にやりたいと思えるようになると思います。これがすごい大事なポイントなのかなって思うんですよね。例えば最初のきっかけは健康診断に引っかかったからとか、誰かに痩せたらって言われたからとか、そういう何か外圧的なもので始めたという方も多いかもしれないんですけど、それで続く人もいるかもしれないけど、なんかやらされてやってるとか言われたからやってるだと結局長続きしないことも多いんですよね。だけど逆に自分で運動による変化、成果を感じられるようになると、やらされるんじゃなくて自分でやりたいに変わってくるんですよ。やっぱりこう結果が出てくると、あ、もうちょっと良くなりたいなっていう欲が出てきて、すごくいい欲ですよね。良くなるための欲なので、こういう自分に対するいい欲望が生じてくると、運動も自発的に積極的にやろうというふうに思えるようになってきます。よくね、こういうの心理学で内発的動機づけなんて言ったりしますよね。だけど本当に健康づくりで最も強いのはこの状態だなと思います。ダイエットももちろんそうです。自らがやりたいと思う、こういう状態をいかに作ってあげられるかが私の仕事の一つかなと考えてます。はい、ということで、健康づくりダイエットっていうのは義務じゃなくて、なんか好きなことの延長線上にあって、それがこうレベルアップしていく、そして最終的に自分からやりたくなってやるっていうのが一番こうステップとしていいのかなと考えてます。だから運動が嫌いとか苦手とか、そういう方は無理にね、運動好きになろうとか運動しようとか、そういうふうに思わなくていいと思うんですよ。だけど好きな場所に行くとか、好きな趣味を楽しむとか、好きな人に会いに行くとか、その結果として歩く、ついで歩き、ついでに歩くというところから始める、そんな形でも十分健康づくりに、ダイエットにつながっていくと思います。なので皆さんもぜひ、もし普段から歩数が少ないとか歩いてないとか、ちょっと自覚がある方いらっしゃったら、自分だったら何があったら自然と歩くかなって考えてみてもらえたらなと思います。本当はね、思いついたら皆さんからコメントをもらえたら嬉しいんですけど、ポッドキャストとかスポティファイとかコメント書けないですよね。スタンド FM だけはコメントが書けるんですよね。なのでもしスタンド FM 聞いてくださってる方で、これだったら歩かない私でも歩くかもって思いついたら、ぜひコメントいただければと思います。ということで今日はここまでです。それではメグでした。